日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
どうも、始まりました。日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロと愉快な仲間たち、カモメンタルの牧野祐介です。
お久しぶりです。教えるずかつ即興コメディ協会副代表の野村です。
日本即興コメディ協会の横内です。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、今日はこの3人でお送りしていきましょう。
久しぶりですね、お二人とも。本当に
いつぶらーいですか？
結構ぶりですよ。だから原宿で撮ってた時以来じゃない？
原宿で撮ったって相当前、
相当前ですよ。だから
もう
4ヶ月前。
いや絶対そうだよ、二人と会うな、同時にね。そうじゃないですか。
そうかもしれないですね。
それ以来
やっぱり教師で忙しい。
いや、本当に何をしてるんだって思うかもしれないですけど、本当に英語の先生やってたら想像以上に忙しくて。
いや、それはまあ忙しいでしょ、先生。
いやだけど、いや全然本当に、まあ、ただ飯を食うためだけにやってるんで。それは
そうそう。じゃあ芸人インプロの方も、
いや、やりたいです本当に。ちゃんと良くないですけど、ちょっともう
舞台に当たってんすか？
当たってます、立ってます。
あ、そうなんだ。
はい、そのシルクロードの、シルクロードカフェっていう、もう昔からお世話になってるとこ、リアジスがもうほとんどイベントを作ってやってるんですけど、そこにオシエルズのやつは出てます、全部。
そうなんだね。
はい、だネタは本当バッて来て、バッてネタ合わせして、バッてやって、バッて帰るみたいな感じ。本当にだからもうちょっとちゃんと俺やんないといけないなとは思ってるんですけど。
ちゃんとやってないんじゃん。
ちゃんとやってないです。だからダメです。
バッと来てバッとやってって。
いやだからちゃんとやってるんですよ。ちゃんとバッと来てやってるんですけど、そのやっぱだけど短いじゃないですかネタってね。
あ、うん、いやちゃんとどのぐらいネタ合わせしてやってるんですか？
もう本当に嫌だけど、口でこのネタでバーバーバーバーバーっつって、あ、本当10分ぐらい合わせてやって。
超ベテランじゃん。
いやだけどめちゃめちゃ滑りますよ。そしたらもうボツですよ。受けたら、あ、じゃあこうしようって。
擬音語がバーしかない、
うん、それやってますよ。ちゃんとやってますね。だから
いや、ちゃんとやってないわ、それは。
ちゃんとやってます。あと土日その学校回るやつとかは一緒に行ってます、やりました。
そういうのは
や
った。はい、俺思い出しましたよ、
はいはい、
この3人で会ったのっていうのは、牧野さんの R1 の1回戦をです
ね。ああ、
そうだそうだ。
しかも新宿だったよね、
は
い
は
い、
あれ、あの時はポッドキャスト撮んなかったんでしたっけ？
そうですね、
あれ撮んなかったっけ。
あ、撮んなかったかも。ここでも撮れるかもって言って終わったんじゃないですか。
あ、カフェでコーヒー飲んでって感じでしたね。
あ、そっかそっか。
その時は
撮らなかったですね。
うん、ずっと牧野さんが
へこんでたやつ、
つぐんでたやつです、ね、早く劇場から出てくださいみたいな。劇場からもう出てるのに、劇場にまだいますねみたいな下りをしたのを俺はよく覚えてます。
あったね。
うん、
じゃああれはもう1月ですよ。
そうですね、
それ以来。そんなライブリス、
いやいやいや、
いや本当すいません、本当に。いやいや、
そんなことやってるうちに俺はもうインプロに使ってる
よ。なんなんすか、本当に。
もう何公演出たか。
バイザーですね。
バイザーって言い方すんの？
バイザーだな。
そんなに明かし方すんの？
いや、バイザーですよ、それは。バイザーいいでしょ。
バイザーって言います？
いや、野村くんしか聞いたことない。
いや、すごいな。
なんでいじってくんなよ。
いや、いじってないっすよ。どんだけ背中かいてるんですか、
バイザーって。
ね、わかんないと思いますけど、皆さん。
いや、もうこの2人の、ね、
ずっと背中かいてる。
2人のやりとりが
出てきた、失神が出てきた。
なんでなん
ですか、失神が背中がかゆいよ。
なんなんですか、ね。もっと受け入れてください、俺のことを。バイザーじゃないですか、逆に受け入れることが。
はい、バイザーです。
いやいやいや、やってください。
バイザーです。
いや、すごい、本当にツイッター開きゃ、牧野さんのインプロの公演の情報ばっかり入ってきて。
なんでよ、そんなわけない。
すごいな。もう、いやいや、そこら辺のインプロやってる人より全然出てますよね。
いや、そんなことないでしょ。
まあまあ、この4、5ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいの間にフルレンスがあって、
はい、
ワラインプロがあって、
ワラインプロあって、
リリックス
出させてもらいましたね。
ね、そんな感じですか。
うん、
であと、
でもそんなもんです
よ。だけど公演はそんだけじゃないですか。だけど俺、うん、インプロの友達が何人かいて、その稽古会の写真が上がるでしょ、大体、うん、この稽古しましたみたいな、うん、大体牧野さんいる。お、牧野さんいる。あ、これもいる。あ、これもいるみたいな。
めっちゃ稽古出てんだよ。だから
すごい、うん、めちゃめちゃ上手くなってるんじゃないですか。
いやいや、上手くなるとかわかんないけど、
しかもその場所によってその稽古のカラーも絶対違うじゃないですか。
うん、あ、だからいろんな稽古場参加できてるのは結構いいかも。
どんな感じですか、それって。
いや、なんかね、それぞれにやっぱ流派っていうか、なんか思うのはやっぱ、あ、インプロってすごい、 いろんな細かく今細分化されてるなと思った。細かく細分化ってすごい言葉が重複しちゃったけど、
うん、あ、ほんと全然気にしてないで、はい、続けてください。
すごく細かく分かれて細分化されてるなと思った。
例えばそのじゃあなんか同じゲームだけどちょっとやり方が違うなとかそういうところですか。
いや、そういうのはない。
ないのかよ。もっとあるでしょ。なんか今言い方、今言い方、何なんですか今の言い方。そういうのはないんだけどでいいじゃないですか。なんでこう、いや、そういうのはないってこうなんかワンパンチ入れる感じで。
え、もう一回言って。え、すごくインプロって細分化されてるっていう話で、う
ん、話ね、なんか今だからなおしっこ我慢してるんですか。何なんですか。あとなんか動き気持ち悪いですよ。なんか
傾聴してるんですよ。
傾聴
ちゃんと
馬鹿にしてるんですよ。
前向きで
低く来てるけど。
いやいや、
いや、だから そこをね、細かく細分化されてるってところをもう少しじゃ聞きたいなと思いました。
はいはいはい。
だから
出てきた質問が、
じゃあ、うん、例えば同じゲームでもこういう風に言い方が違った、だからそれはだから流派の違いですよね。多分なんかこのゲームの持ってる意味の違いみたいな。例えばワンワードでもあるところはここを大事にしてたけど他の稽古会ではここを大事にしてたみたいな違いがあったりしますかって聞いたら、マキオさんはいや、それはないっていう、ちょ、ワンパン入れてくる感じで返してきましたよねっていう。
まあ今ぐらい丁寧に言われたら、まあそれはあるかもしれないって思うかもしれないけど、なんかそのゲームのやり方違うんだって言われるとそんなことじゃないんだよなって思っちゃって、ごめんね。
え、俺のこと嫌いです
なんか
それが走ってくるんです
よ。わかります。横井さんでもなんとなく言いたいこと。
いや、わかりますよ。やってることはわかります。
ゲームとかじゃないじゃないですか、だって、
はい、
いや、ゲームとか言ったら、じゃあゲームとか全然やんないところも全然あるし。
いやいや、まあそうですけど、例えばですよ、この聞いてる人にどうわかりやすくその細分化の事実が伝わるかなって思ったんじゃないですか、俺は。
それがゲームのやり方だった。
そう、インプロやってる人だからそれでね、わかりやすいんじゃないかな、聞いてる。もし
でインプロやってる人だったらよりゲームとかそれだけじゃねえ。
うるせえな、なこんな話すことじゃねえだろ。
いや、なんで。
いや、野村さん帰ってきましたね。
帰ってきた
じゃない。野村節。
ちゃんと野村って考えてみてよ。だってインプロで
最後会話したいんだよ、俺は。
してるよ、だから。
会話を。
ちょっと一回整理しよう。あれ、最初なんだったっけ。
いや、もういいですよ、もう。だから。
何から始まったんだ
けど、じゃあ今で分かりました。細分化がね、そういうふうなゲームとかじゃないんだ。分かりました、分かりました。理解しました。はい、次行きましょう。
話変えよう。
うん、そうですよ。まあ、もっと考えないと喋りましょうよ。今考えちゃってますよ、やっぱ俺たち。俺たちが、
あ、思い出した。お、あ、今俺がだからいろんな稽古に参加してるって話だった
ね。そうです、
そうです。質問できたんで、そのいろんな稽古場に参加してみてどうですかって言われた。だからすごく細分化されてるなって思ったっていう話だ。
なるほど、あ、いいですね。なるほど、うん、
次なんかそれしかないの。
いや、まあだから、はい、あ、じゃあそういうの聞けて今よかったなっていう思いでいっぱいです。写真見たら牧野さんがたくさん写ってて、
う
ん、
例えばその細分化でどういうのがあったんですか、
はい、
どの稽古場ではどういうのがあったんですかとかさ、
うん、じゃあそどうですか、それどうですか。今言ったのどうですか。
いや、
今言ったじゃないですか。今言ったの言ってくださいよ。その細分化されどうですか。じゃあ率直な感想でどうですか。いろんな稽古出てて率直な感想、まず流派とかよくわかんないですけど、俺も
だから、まあ、と、いろんなメソッドっていうかアプローチの仕方があるんですけ
ど、ね、
それがでもすごく別の稽古場でも生かされたりとか、そういうのもあるし、あ、逆になんかそのある稽古場ですごくこれ難しいなって、このやり方難しいなと思ってても別の稽古場でやってたことをうまく利用すれば、その稽古場でもなんかうまくいったりとか、そういうのもあったりして、うん、まあ、やろうとしてることは同じな気もするし、アプローチの仕方がいろいろ違ってそれが面白いなっていう感じ。
多分聞いてる人がこう稽古って何するんだろうと思う。
確かに即興の稽古ってね、耳慣れないものですね。
あの、プロレスの稽古って、うん、まあ、1時間だけれど、うん、初めは例えば10分だけやろうねとかってやるのか、うん、それともこう何シーンかだけやって30分まずやってみようねとやるのか、うん、どんな感じでした。
あ、いい質問ですね。
今のがいい質問だったんですね。
どう思いますか。
え、ちょっとちゃんと聞いてませんでした。俺ちゃんと聞いて、
ちょっとあの野村さん、野村さん、マジだ、あの続きが聞きたいので、
だから勉強になりました。
いや、だって今の質問よく聞いてなかったんだけど、もう一回その質問聞いた方がいいんじゃない。
なんすか。 じゃあもう一回言ってください。
本当に聞いてなかった。
いや、よく覚えてないです今本当に。だから続けてくださいよ。
視聴者の人は
怖
っ、稽古風景を聞きたいのかなって。
あ、いや、そうですよね。
でもフルレンスってどんな稽古してんのかな、
確かに確かに。
どうでした？
確かに1時間の芝居を作るんですけど、うん、それ稽古でいきなり1時間の芝居を即興ですぐ作るってなったら、単純に稽古の時間も1時間費やされちゃうし、うん、結構大変じゃないですか。
うん、大変ですよね。うん、
まあ、そういうのもあるからか、うん、まず最初の方は結構前半の15分、それをひたすらやるっていうのやってたかもしれない。
あー、なるほど。
だから最初の15分がかっちりしてて、土台がしっかりすれば、はいはいはい、結構後半もうまくいくっていうのがあって、まずもちろん誰がいて、うん、どういう場所でどういう目的があってどういう問題があってみたいな、で登場人物どんな人たちがいてっていうのを前半15分でしっかりちゃんとやって、うん、そっからって感じですね。だから前半の15分結構やるっていうのはあってます。
その前半の15分っていうのは別にそのワンシーンじゃなくてもいいってことですよね。
あ、でも基本15分ぐらいはワンシーン、まあ15分っていうのも決まりじゃないんですけど、10分とかのこともあるんですけど、そこはワンシーン、
ワンシーン、
あの安定挟まず、うん、だ1回目の暗転までをちょっと練習するっていうのは多かったかもしれないですね。
なるほどね。
まあ、その前段階としてなんかいろんなワークをやったりはしましたけど、そうね、なんていうんだ、やっぱね、ショートと違って結構こうつながりっていうか、つながりを大事にする、それをつながってる、繋がれるっていう状態にしてから前半の15分を結構やるイメージですね。
人と繋がるっていうと、うん、ね、アインプロ界隈では繋がるっていうのよく言うけれど、この繋がるって、
はいはいはい、
なかなか視聴者、ね、うん、聞いてる人
にとってはインプロの人は結構使うけどね、繋がれてない繋がれたとか、
繋がれてないっていうのはこうどんな意味なんでしょうね、
うん、こうお互いが、どう思いますか、
逆に。お互いがこう
野村君はどう思います、
なんで半笑いで聞くんですか。ね、いやずっと半笑いだな。
いやいや、そんな、だから繋がろうとしてたんですよ、
今繋がろうとしてたんですか。だから半笑い、半笑いで繋がろうとしてましたよね。
なんでそんな怖い顔するんですか、野村
君。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。今のは間違えました、今のは。どっちかなと思ったんです俺も。
だからどうだと思いますか、じゃあ
繋がるっていうのは考えていいですか。
繋がってきただろう、だって今まで。
そうですね、なんか
繋がらないでインプロやってたのかよ。
いやいや、ありました、繋がってきましたよ。
2人で笑いインプロ5年ぐらいですか。
いや、さすがですか。確かに30回はやりました。
野村君は
繋がる、
どうお考えですか。
繋がることについてですか。どういった時に繋がれたと思うかというとですね、
ああそうね、どういった時に、ね、
だけど一番はなんか、だけどその矛盾してるような話ですけど、今つながれてるって意識した瞬間につながれなくなるっていうか、なんかそういうのは思います。なんか、あ、無我夢中でやってて、なんかみんなが無意識的に同じ方向を、なんか喋らないんだけど同じ方向を向いた瞬間で、それが終わった時に、あ、あの瞬間俺たちつながってたんだって振り返って思うことの方が多いような、今つながってるって思う、その瞬間には思ったりしないかなって思います、自分が思うことはね、今まで振り返って。
じゃあつながるってどういうことなの。
つながるっていうのは言語化別にしてないのに、無意識的にみんなが、みんなっていうかそのシーンをやってる人、ショーに出てる人が、同じところを向いている、例えば同じ結末じゃないけど同じ気持ちを共有して、例えばこれがじゃあホラーでこの人が主人公で、この人をこうするっていうのが言葉に発しないのに、みんながなんか共有しているような状態かなと思いますけどね。
なるほどね、つながるね。いやー、これは
でもやっぱインプロ歴で言ったら、ね、横地さんが一番長いから。
そうですね、圧倒的に。
そうなんだよね、 俺あんまりつながるっていう言葉使わないですよね。
あんま好きじゃない。
いやいや意識してないっていうか、うん、でもみんな言ってるなっていうような感じで、うん、あの相手とつながるっていうどういう意味で言ってんだろうなって本当に思ってたんです
よ。あなるほどね。
純粋にあんまつながるって使わなくて。
なるほどね。
だからさっきあののむちゃんの言ったようにシーンのシーンがどこに進もうとしてるかっていうのをみんなで共有をしてそれが言葉にしないでもつながっていられる状態なのか気持ちが相手にこう伝わって相手から受け入れて自分も変化していってる状態なのかで しかももしくは相手と安心安全な場が作れていって何でもこう想像ができるような自由な場であるっていう意味でのつながってるっていう意味なのかだからそれを全部含めてつながってるっていう意味で言ってるのかそれがよく分からなかったんですよね。だから説明ね、うん、初めての人につながりましょうって言われても
ねどういう意味かな
つながってますねって言われてもやっぱ業界用語っぽい感じなんですよ、まあ、確かにね。だからどういう意味で使ってんだろうなみたいな感じでちょっと興味があったっていうか、うん、だからもしヒロキュンとかオショウとかいたらちょっと聞いてみたいななんてって思ってたんですよ。はい。
マキオさんはどう思うんですか。
僕は言わないです。
なんだそれなんだそれ。
いやもうここで言葉にしたところで多分、うん、2人とは繋がれないから。
うるせえな。なんだうるせえ。そのうるせえ言葉なんだ。そのうるせえ言葉うるせえだろその言葉。なんだそれ。
ちょっと締めましたね今。締めたね。締めた。
いやーじゃないよ。いやーじゃないよ。
とりあえず今さっき野村君言ってたことはもう全然僕は違う。
いやなんだよおい。そういう顔してるなとは思ったけど、うっすらうっすら笑う感じ。
真逆のこと言ってるな。
いや真逆だよおい。なあ言うんじゃないんだよ、うん、なんだそれ。なあその時に言ってくれよ。なんで一回横地さん挟んでから言うんだよ。その時に言えよ。溜めたんだ一回。ああじゃないよ。
野村君はやっぱりつながるっていうところはその雰囲気読めないじゃん。
そのなんか、ね、そういう話出てましたよね。話を ぶっ壊しちゃうみたいな。
そうよく言われるけど、ね、
そうみんながこう、うん、なんていうかな、うん、重たい雰囲気のところでこう芝居をしてたら、うん、パッと明るく入ってきて、うん、ドカーンと、うん、その重たい雰囲気を壊すとか、
うん、ありますね。
結構よくあるじゃん。
ありますね。
そういう時は繋がれてないっていうふうに言うのかなってちょっと思ったけど、うん、
そうだからインプロ苦手なのかもしれない。結論ね。一旦の結論ですよ。こっからですからだけど人生長いから分かんないですけど。
でも何年ぐらいやってるの。
8年やってます俺。
何をじゃあ一番大事にしてるの野村くんはインプロやること
。ああいい質問ですね。いい質問ですね。
ありがとうございます。
あいやすいません。みんなが楽しんでるかどうかやってる人が。あやってる人がどっちかっていうと。なるほどね。うん、それは大事かも。傷ついてる人がいないかなとか思ってるけど。
そのぶっ壊しちゃった時さ、
はい。だから俺ぶっ壊してるって自分で思ってないからそれが立ち悪いですよね。余計、
うん、大爆笑をね起こして、
うん、まあ、うん、壊れてるからね、うん、壊れてるからってやつ。
楽しくなかったってなっちゃう時もあるかもしれない。
もちろんね。もちろん
楽しい。みんなが楽しいっていう、うん、なるために何をしていくとかさ、うん、
あ
そういうのもある必要だよね。
そうですね。うんシンプルに、うん、あと出たいと思ってるけどちょっと出れてない、それを気にしてるなって思ってる人がいたら、うん、その人出すとか。うーんシーンの中でね。
確かにのむちゃんはその、うん、まあ上から見てるような、うん、全体的に、そう俯瞰して見てるような感じで、うん、ファシリテーションしてるときに、うん、やっぱり客観的に、うん、みんながどんな状態なのかを見てるから、うん、そういうファシリテーションすごく上手だなとは思 う。
他になんかみんなが楽しいってなるためには、
みんなが楽しいってなるためには、
うん、それ一番心がけてるんでしょ。みんなが楽しくなるようになって、うんうんうん、
はいはい。
俺のためには、
うん、俺は思うのはのむちゃんは自分から率先して失敗するよね、うん、
あそれはある、
うん、そこはあるかなっていう感じ。
一番最初に出たりはする。
うーんであえて失敗するんだ。
うーんとそうで、だからその、まあ、だからリスそのみんなが怖がってて出てないなら出ようってする時あります。でそれが失敗したりうまくいったりはありますけど、
うまく見せようとしないっていうところも、
まあ、あはあり
あのみんなね そんなに気負いもせず出れてるのかなみたいなっていう感じもするかな。
あ、そういった意味でいい雰囲気にするのはうまいと思う。そういった意味でいい雰囲気、その出やすくてやりやすい雰囲気にするのは得意。それが別に俺演技とかうまくないんで、だからそっちの方が得意かなと思いますね。
まあ、だからまさにちょっと最初の細分化って話になるけど、だからフルレンスとか目指してるものって要は台本ないけど、即興で台本ある芝居よりもクオリティ高いお芝居を作ろうとかって言ってるから、そんな中に一人野村君みたいなの来て失敗しようとか私芝居できないんでみんなが出やすくなるように率先して出回すみたいな人がいると、いやそういうんじゃねえんだよ俺たちみたいな、ちょっとそ状況になっちゃう、
ね、そうですね、キャスティングミスですね。
何なんですか、
何なんですか。いやだから自分がありのままを言っただけですよ今、うんうんうん、だからどうじゃないでしょ今、ありのまま言っただけ、
俺もそうだから悪いとかじゃなくて、
いやだから悪い含まれてたでしょ今の絶対。君なんかがフルーレンスに出たら、
いやいや
うんこだよみたいな、
だから細分化されてるっていう話だよ。だから
あ本当ですか。
いやだから野村君が今言ったのは、
見てえなやつがみたいなニュアンスで言ったじゃないですか。お前見てえなやつががカッコ入ってたでしょ。どうですかそれ、ちょっと率直に言ってくださいよ。
いやだから
お前見てえなやつが
フルレンスで、
フルレンスみたいなバッキバキのインプロに
野村君みたいなやつが
入ってた。ほら言っちゃってんじゃん、言っちゃってんじゃん、言っちゃったよ。否定してくださいよ。
演技もできないんだよ俺。率先して失敗
するとかってなりますよそりゃ。こういうことも
ああ
、おめえみてえなやつがバッキバキのインプロに出たらうんこなんだぞっていうことですよね、簡単に言ったら。今だいぶお茶を濁して大人の言葉で言いましたけど。
濁してないだろ。
あ、濁してないのか。
ジャンルがいろいろあるなと思う。ああ、その何ショートのショーっていうのなんかとか、なんていうか
ケアをねしてあげないといけないようなね時はね、
時に、
それはいいんでしょうけど
ってことだね。
はい、だからいやまだまだです、もういやまだまだです俺が本当に、そのメンタルがね、メンタルが、
そういった意味では、あとはインプロでどういうものを表現していきたいかっていうのも結構重要だな。野村君じゃあそのみんなが楽しくて、わーってやるようなインプロが好きってこと、ショートのショ
ートみたいな。僕が一番いいなって思うのは、あのもっと表現することがなんかだから俺甘い人間なんです、すごい甘い人間だし、だからずっと素人なんですけど、あのみんながなんかそこら辺を掃除しているおじさんが夜あのなんかライブやってますみたいな、だから全員が表現する社会になったら幸せなのになっていうのは、まあ、僕の持ってる一個のメッセージなんですね。だから
そっかそっか、わかりました。
まあどちらかというと
翻訳
プロのワークショップとか一般向けアートというよりかは、
そうだけど僕にとってはそれがそのメッセージなんですけど、
そんなそれを思いながらインプロしてるんだ。
インプロのショーに立つときじゃないよね、インプロのショーワークショップ。
え、その辺で掃除をしてるおじさんって何なんだ
よ。
その人だって別に表現したいって思うというかどうか分かんない
じゃん。いや、そうなんです、そうなんです。だからみんながだけどみんながなんかのみんなその働いてる働いてないに関わらずなんか表現する手段を持っている、そして表現している世の中になったらいいなって思ってるんですよ。だからもっと、庶民の手にお笑いがあったり演劇があったり歌があったりするのがとってもいいなと思っていて、
余計なお世話じゃない他の人からしたら。
いやいや
俺そんな必要ないし別に俺表現したくないしみたいな。
いや
人もいるんじゃない。
いやだけど そうなんですけど、けど確実に、いやだけどみんなが そうなっていってると僕は思うんです。それをなんでかっていうと、それは、まず世の中のちょっとあれな話かもしれないですけど、世の中の生活水準が上がってて、そしたら絶対あの自己表現の欲求がマズローでいうと一番上に来て、まあ、マズローがどうとかではなく、
マズローってなんだっけ、
マズローで人間のその欲求の段階っていうのがある。
それの一番上が表現
したい、自己表現の欲求なんです。
そうなんだ。
でそれは別にもちろん音楽とかかは分かんない、例えば喫茶店にで働いててコーヒーをうまく出すっていうことが自己表現の欲求になるかもしれないんですけど、とにかく生活、まあ、明日飯を食べれないっていう人はどんどん減ってって、でどんどんそういう明日戦争がない、基本的な戦争がないって思う人が増えていったら、最終的に残るのは自己表現の欲求で、どんどん生活水準が上がるためにそうなっていくってことを考えたときに、特にもう日本、今の日本はそうなっていってますけど、
もう今そうなってんだ、みんな表現したいことになってんだ、
だし、あ、と僕は今世の中をそう捉えています、はい。でそれの一個現れてるのがSNS だと思うんですよ、うん、それはだから軽く匿名性を利用して表現できるから、表現できる段階としては一番低く、ハードルが低くできるわけじゃないですか、うん、自己表現が何かを、うん、だけどそれは何か物ありきです。誰かが作った、誰かが責任を取って作ったものありきで批判をするっていう、一番言い方悪く言うと楽に表現できる、うん、表現にまずみんな収まってる。でだけど僕はどんどん世の中が発達していったら、それじゃどんどん満足できなくなるし、それだと本当のそれはローリスクローリターンの表現じゃないですか。何かを批判するっていう、まあ、批評って一つの表現ですけど、もしその人が自分の顔を出して匿名性をなしにして自分の責任で批評をするなら変わりますけど、話はもっと高次元の表現になると思いますけど、自分のか、特に演劇は自分の体でその場の人たちを、まあまあ一つの表現としてある。だからそういう風にどんどんみんなが表現に携わっていきたくなるって僕は思ってるんです。自己表現、
いつ頃の話ですか。
それはいつか分かんないですけど、どんどんそういう流れになっていく、世の中が、
うん、みんな表現したくなっちゃうんだ。動いて演劇したくなっちゃう。
例えば一つ演劇にたどり着く人もいると思う、うん、しどんどん SNS では、絶対満足できなくなっていくと思いますし、 SNS の表現はちょっと、批評、過度に批評するっていうのがちょっと行き過ぎちゃってて、なんていうか不健康っていうか、うんうん、まあ、それも余計なお世話なんですけど、だからそのなんていうか、そこに対してインプロの考え方はとっても、まあ、言ったらヘルプフルだし、一つの表現に入る考え方としてとっても、うーん、俺この言葉も好きじゃないですけど、教育的にいいと思うんですよね。だからそれをその考えをインプロ使ってシェアすることは、なんか僕のやりたいことの一つなんですよね。
やっぱりのむちゃんの場合はこう一般の人に対象があるんだなっていうような感じがね、こう今しましたね、そのね、そんな感じ。ちょっと、なんだろうインプロバイザーとかになるとこうインプロをやってアートとしてそれを見せてみたいなね、でそれが面白いか面白くないかっていうようなところにあるけれど、インプロどうやってそのまあ教育のとか、
そういう意識でやって
た。いやだけど翻って思うのは、翻ってごめんなさいね、ややこしいですけど、翻って思うのはそのメッセージを持つなら自分がアーティストとして成立してないとダメだなとはめっちゃ思います。
そうかな。
いや僕はそう思って、だから自分が
そうなの、
自分が自分の怖いところに持っていく、アートってそういうもんじゃないですか。自分のより新しい自分にずっと出会っていくをしないと、他の人に新しい自分に出会ってよって言えないじゃないですか。 だって
一般、新しい自分に出会ってや
る、あ、一般の人、表現したいって思ってる人にその一歩を踏み出す、踏み出してもらうって、その人にとってはものすごい怖いことじゃないですか。その人にとって多分一番怖いことだから、自分が
怖いこと、表現すること怖いこと、自己欲求があるんじゃないの。表現したいんじゃないの。
いや、だから怖いんだと思います。だから
怖いんだ。
はい、リスクがあるから、そのもし自分が面白くないって言われるリスクを伴って、だけど自分が一番それを好きだから、だから一番好きな人に告白できない人っているじゃないですか。だからセフレを作るみたいな、だからその一番怖い、
そんな話になって、
一番自分のしたいことって一番怖いはずなんですよ。自分一番したいことは、
一番したいことは一番怖いことなんだ。
で、一番勇気がいることだと思います。だってそれでつまんないって言われたら自分の全てが罰って言われたように感じるから、
まあ、変化していくね、新しいことを学んでいくっていう時には、
うん、変化していかないといけないから、うん、
それを、
そうね、だから結局自分が、はい、そうしていきたいし、そうするためには自分がその表現者としてもっと追い詰めていかないと、自分が変わっていかないといけないって思います、それ同時に。
なるほどね、
自分のやりたいことがそうならば、
両方入ってるね。アプライドインプロの考え方も入ってるなっていうふうな感じはするし、そう、だから自分があの芸人としてのアーティストとしての考え方も入ってるから、なんともかんとも、
あの
この辺に関して
めちゃめちゃカットしてくださいだ。それがね、それが結論ですよ。結論です。
じゃあそろそろお時間なんだ、はい、告知なんかあります？なんか飲ん
でるんでしょう？あ、僕はあの単独がまた7月に、もうヤジスが言ってるかもしれないですけど、だけどヤジス最近出てないのか。
うん。
ちょっとですね、第10回目の単独が、7月にまたシルクロードカフェでやることになりまして、10回単独公演9対1っていうタイトルで、2018年7月22日日曜日昼公演と夜公演、2時からと6時からシルクロードカフェで、前売り2500円、当時3000円で、ワノリックついてやりますので、ぜひ見に来てください。すごい偏差値が1上がるお笑いライブっていうのをちょっと売りにしてやってますね。すごい、前も教員の方がたくさん来てくれて、はい、
じゃあ受験生とか、
そうですね、ぜひ高校生がちょっとお安くなるんですが、1500円になってます。ぜひ学生から教員からお母さんから見に来てください。家族で楽しめる内容になってます。お願いします。
はい、はい、それでいいの？なんかあとそれこそ本当その教育みたいな関連するイベントやるんじゃないの？インプロのちらっと見かけたけど、水江さんとかと一緒にやるやつ。
ああ、すみません、それ忘れてました。すっかり忘れてた。
す
っかり忘れてた。
5月の26日ね。
そうまさに。
まさにやりたいことは、
即興をかけるリフレクション
だ。そうです。即興をかけるリフレクションの、ワークショップですね。これは。
世田谷ものづくり学校で。
ごめんね、横須賀のも分かってるね。
大塚水江さんと。上条春夫さんで。大塚水江さんと。しんのすけが、
はい、
インプロを担当して、
そうなんです、
上条春夫さんが、リフレクションを、結構長い時間ね、リフレクションやる、
そうなんです、インプロバイザー2人かける、上条先生、まあ、大学で先生をやってらっしゃってるんですけども、教員教育をメインにやってらっしゃる先生なんですね。だからどんな風に授業を作っていったらいいのかっていうことを、学生さんと一緒に作ってらっしゃる先生なんですけども、その先生と一緒に教える人のための即興×リフレクション、まあ、即興がインプロのことなんですけども、っていうのは5月26日に、ものづくり学校というところで10時からやっております。お昼までですね、3時までやることになっております。そちらもぜひ、お越しください。そう、演技経験がゼロでももちろん大丈夫。
世田谷ものづくり学校っていうのはもともとその学校だったとかなんです。
アートスペースにしてて、
なかなかね、うん、非常に
前に一回ワークショップやったことあるよね。笑いインプロワークショップ。
ああ、そうです。あ、アーツ、そこはアーツ331だけど、そこも一緒です。学校はアートスペースにしたっていう。最近やっぱり廃校とかが多いらしくて、そこをアートスペースにするっていう活動も広まってるそうです。
なるほど。
はい、はい、日本即興コメディ協会のですね、講座、ワークショップがあります。5月の9日ユーマスキル養成講座になります。あと次の日が5月の10日で、芸人インプロ部、またステージ体験型インプロワークショップと、一般の方も参加するような、 ワークショップとあとショーですね、芸人さんのショーがございますので、もしよかったら検索してください。お願いします。
はい、でカモメンタルとしましては、まずね5月5日土曜日の夜に NHK で夜10時からあの有田 P おもてなすっていう番組があって、この日子供の日っていうこともあってね、寺田心くんがゲストなんですけれども、寺田心くんをおもてなすようなコントをするっていう
ね、もてなしコント難しい、
ね、子供受けなかなか難しいんだけども、まあ、子供受けするようにっていうか、まあ、寺田心くんが好きな要素をもうすごい無茶ぶりなんだけど、これとこれをこれを入れてってコントに盛り込んでって言われて、それを盛り込んだコントを作って、
うん、なるほど、
やりました。でそれが5月5日の土曜日夜10時10分から NHK でやります。であと、ライブが5月7日月曜日なんですけれども、渋谷ロフト、最近できた渋谷ロフト、はい、
渋谷にあるんですか、
あのユーロスペースってあの映画館あるの、そこの1階にあるんですけど、そこで渋ロフ寄せっていうのがあって、あの町浦ピンクさんっていうあの漫談で、
はいはいはい、
町浦ピンクさんが今回はあの代表キュレーターっていうのかなになって、あのいろいろブッキングしてくれて、それでカモメンタル呼んでくださって、5月7日渋ロフ寄せ出ますので、であとインプロライブが5月14日これは僕一人で出ますんでね、あと5月27日原宿のアジトっていうところ でこれはセカンドサークルライブって言って、そのフルレンスをやるユニット、
あ
セカンドサークルっていうのがあるんですけど、それのまあプロモーションライブみたいな感じかな、
うん、
5月6月に何回かやるんですけど、とりあえず5月は14日と27日に原宿のアジトでやりますので、エンディングの音楽
が流れました、
ね、あいいですね、
あと19日土曜日はマッチ本戦ね出させてもらいますので、
すげーなー、
これはぜひ見ていただきたいですね。
アンダーグラウンドしかアンダーグラウンドしか出たことないのに、すごいな。
であと6月の13日さっき言ってた即興演劇バトルザ三大東京大会ね、で6月14日はこの日本即興コメディ協会でのライブやりますということで、ぜひ見に来ていただければと思います。
盛りだくさんやな、
どんどんねガンガンやっていきたいと思います。
はい、
さあということで本日は聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も聞いてください。さようなら。